皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は常葉学園大学学長の角川博史さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、常葉学園大学学長の角川博史さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。角川さんは昭和10年のお生まれで、旧清水市のご出身です。東京教育大学、現在の筑波大学大学院を修了後、静岡大学で勤務、教授、教育学部長などを歴任。その後常葉学園大学に移られ、副学長などを経て今年4月学長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、角川先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労、
とんでもございません。
ありがとうございます。角川先生、まあ、昭和10年の生まれということで、はい、私は若干
そうですか、
違いますけれども、はい、あの子供さんの頃はですね、まだ物心ついてから戦後間もなくということで、はいはいはい、まだまだ焼け野原って言いますね。
そうですね、
日本の社会が混沌とした、
そうですね。
どんな、
実はですね、私の父は小学校の教員していたんですけれども、私小学校に入る前ですけれども、昭和15年にあの病気で亡くなりまして、その後母もあの小学校の教員やってたもんですから、母の実家にあの母と私で居候っていうんでしょうか、ずっと置いてもらいまして、でもですから私母の実家であの大きくなった、うん、ですので、あのおじとかおばとか、あの母方の祖父母で結構賑やかな生活を送ることができたっていう、
家族が多かったということですね。まあ、今の問題の一つもやっぱり、まあ、なんて言いますかね、あの大家族じゃないところが問題があるということ
ですね。まあ、私の母なんかも病気をしましてね、でずっとあの私が小学校に行ってる頃は寝込んでたもんですから、まあ、今で言うとまさに母一人子一人でっていう、でも母の実家に置いてもらったもんですから、そういう意味ではあのそういう何でしょうか、寂しさみたいなのはあんまり感じなくて、うん、あの成長することができた、
まあ、それで運が良かったですね、
と思います。
それからあの大学が東京教育大学、はいはい、今の筑波大学ですね、あのそこ入られて大学大学院とね、はいはいはい、まあ、教育関係というようなことですけど、その教員になろうというふうに思い始めたのはいつ頃なんですか。
父も母も学校の教員やってまして、母の弟に当たるおじなんですけど、そこに私でも厄介になったんです。おじもあの教員やってたもんですからね、まあ教員の世界が一番近かったのかなという、そういう感じもしますが、で、まあ、教員の世界に入ってみようかなということを漠然と思ってたような気はするんです。で、まあ、大学進学の時になってどこに行くかっていう話になったんですけれども、まあ、たまたまあの私の出ました東京教育大学の、私はですね、東京教育大学の教育学部教育学科っていうところで、あ、ここのところは教育という字がたくさん入ってるからいいんじゃないかという、まあ、あの学校はですね、まあ、教育学科っていうのはあの小学校とか中学校教員養成ではなくて、 ある意味で言うと、まあ、教育学研究を行う学科という、そうですね、ことだったんですけれどもね、
まあ、教員になる実学的な勉強っていうのは他の大学にね、はいはいはい、ありますよね、やっぱりね、どこの大学にも、はい、そうじゃなくて教育理論って言いますかね、はい、教育学っていうか、そういうものをね、専門的にやられるという、だから経歴をね拝見してみると、はい、もう教育一筋って言いますかね。いやいやいや、しかも実務って教育現場って、はい、現場って言い方がいいかどうか分かりませんけど、それともう一つはやっぱり教育学っていう、はいはい、その辺を行ったり来たりしてるっていう感じが先生受けられるんですか、
ね、はい、まあいくつか理由がありましてね、たまたま私あの附属中学の卒業なんですけれども、私が附属中学 の生徒だった時の当時は主事校長っていう言い方まだしてなかったんですが、伊藤秀夫先生っていう先生で、その先生がちょうど私があの教育大入る前の年かな、静岡大学のからあの、静岡県教育委員会の学校教育課長をなさってまして、でその後東京教育大学 あの講師として赴任されてたんです。でそんなことも一つの、まあ、私の中学の時の主事先生が教育大にいらっしゃったからっていうことも一つのきっかけだったかもしれません、うん、
まあ、全体から言ってやっぱりその環境それから親族、はい、それと諸々をひっくるめて教育の方へこう必然的に向いていったっていうことなんでしょうかね、うん、
そうですね、後になって考えてみるとそうかもしれないです、
ね、人生というのは、はい、その時はわからないですよね、でも今になって振り返ってみると多分そういうことじゃないか、はい、だから先生を拝見するとね、もう教育っていうものは天職っていう、ね、でもそういう感じがしますね。あ、まああのまあ、たまたまあの、うん、先生があの静岡大学にいる頃、はい、静岡県の第8次総合学
生っ
ていうのをやりました、はい、でその専門部会で、
はい、
あの角谷先生に入っていただいて、私があの事務局として取り扱いって言いますかね、はい、まとめっていうそういうのをやって、もうあれからも何十年経ちますものね。
そうですね。
でもいろんな談論風発って言いますかね、はい、まあ、右肩上がりの日本経済ということもあって楽しかったでしょうね。
そうですね。
で新村さんって
芸、はい、
の師
匠、はいはい、
志田先生ね、
そうですね、そうです、
宮下千鶴子さんとかね、いろいろおりましたね、はい、あの山梨清少さんと
か、ね、そうですそうですそうです、
もうそうそうたる人た
ち、はい、
でも私の人生にとってもやっぱりね、あの経験ってもう得がたいものだったと思いますけどね。
そうですね、私なんかも、まあ、どちらかというと教育の世界には いましたけれども、あの総合計画の方のね関わり持たせていただいて、いろんな分野の方とねあのこうお話を聞いたり現場に出かけて行ったりというそういう機会を持ったということが大変私自身にとっても大きな勉強になったという感じは今でもしております。
爽やか談話室は常葉学園大学学長の角谷博さんをお招きしております。
あの角谷先生、それで、まあ、時間的には若干また戻りますけれども、はい、あの静岡大学に入って女子講師、はい、助教授教授、
はいはいはい、
で通算静岡大学には30年、
35年弱というところです。
もう角谷っていう名字が新聞とかね、うん、テレビとかいろんな マスメディアに出てくるともう先生のことを思い出すっていうかね、うん、そういう意味では本当にもう教育一筋の人生だなっていう、
そうですね、私教員になった頃あの取材に勤めた頃もまあ、かなりいろいろな状況ありましてね、まあ、入ってすぐに遭遇したのが大学紛争で、あの静大の、私あの浜松分校というところに行きまして、あの静大に教養部ができまして、で教養部ができるについて、あの浜松分校っていうのは実は2年までしかなく2年生までで、3年になると静岡に学生は来ることになってまして、でまあ、いわば教養段階だったもんですから、それがあの全部静岡の方に吸収されるという格好になったんですね。いわばあの教養部が作られる時代だ。で静岡の方に来まして、当時静大のあった場所はあの大岩の臨済寺のすぐ近くだったですから、うん、でそこのところで大谷移転の話が出てきまして、その大谷への移転をめぐって非常に大きな紛争がありました。 まあ、私も今度は教員としての立場でその紛争の中に関わったということが大変印象的ですし、ああ今になってみると大きな時代の変化の時だったんだなっていう感じがいたします。
ただまあ私もずっと先生のね、いろんな公的な仕事、今何々審議会とか、はいはい、そういうのを拝見して、非常にバランス感覚って言いますかね、そういう意味で県では、まあ、教育あるいはそれに関連したことについてはやっぱり角谷先生だってすぐになっちゃうんでね、随分お願いしますね、無理って やっていただきました。で一番大きな今さっき言った大学紛争っていうのは、ね、はいはい、やっぱりまあ、日本の教育界を揺るがすって言いますかね、どうなっちゃうだろうっていう、
そうだったですね、
ですね、はい、まあ、その他事件事故もね、まあ、いろいろありましたよね。
そうですよね。
あの頃は右肩上がると同時にもう一つやっぱり時代の大きな変革期でも
ある。そうだったですね、まあ、大学の中で言っても大学紛争もありましたし、それからちょうど七夕豪雨が昭和49年なんですね、でなんて言うんでしょうか、教育の仕組みを考える場合にもいわゆる学校中心の教育の仕組みからもう少し広げて、いわゆる障害学習的っていうんでしょうか、社会教育というものを、重視したらどうだろうかというような動きがかなり国の方でもありまして、ちょっと専門的な話になりますけれども、社会教育主事というのが各市町村に置くことができるという職であったんです。ところがいろんな財政的な問題があってなかなか配置できないと、じゃあ国や県でお金を出して、当時派遣社会教育主事ということを、名称を使ったんですけれども、でそうなると今度はその社会教育主事の資格を持っている人材が非常に必要だという話になりまして、で、それぞれ の国立大学ですね、各地方の国立大学でも社会教育主事の養成をしなさいという話になりまして、でたまたま私教育制度の方やってたということもあるのか、あるいは私立大の教育学を担当している教員の中で私だけが静岡県の出身 でしかも一番年齢が若いから角谷君やりなさいという話になりまして、でそれ以来私社会教育の方の仕事をするようになったんですよね。でだもんですから静大でも社会教育の講座を作りましょう、でその後それが障害学習というようなところにこう展開していくという、でそういう意味ではやっぱり一つの時代の変化だったのかなという感じがいたしますね。
そうですね、単にその読み書きそろばんを教えるだけではなくて、はいはい、もう少し広く、社会的な問題も含めて子どもたちに学習してもらう、
はいはい、
また教育そのもののあり方もですね、技術的にも随分違ってきたんじゃないか
と、ね、そうですね、まあ、学校外のさまざまな活動を重視しようというようなことで青年の家とか少年自然の家とかというのがこうちょうどこう作られる、まあ、バブルという、はい、経済の高度成長ということが多少これ絡んでるのかもしれないんですけれども、まあ、たまたま私そういう仕事をすることになりまして、まあ、いろんな方と学校の教員以外の方との関わりがたくさんできたというのが私にとっては研究の関心の持ち方とか教育の実際ということでは大変こう意味があった、そんな感じがしています、
ね、公民館活動
そうなんで す,
そうですよ、ね、はい、あそこを拠点としている、ね、社会
清水国持さんとかね、
そうですね、
西ヶ谷さんとかね、
そう思い出しますね、そういう
社会教育で随分活躍なさっている方々といろいろ関わりを持つことができたのが良かったなと思ってます。
立場は、まあ、先生が教育で私は行政ですけど、ね、はいはい、いつもその行政とね、教育との間のやり取りっていうのがありますね。はい、私も関わったもんですから覚えてるんですけど、先生のバランスあるその感覚でね、いろんな発言し委員会を取りまとめていただいたっていうようなこともあったわけですけれども、まあ、それでひょっとすると学長になるんじゃないかなと思った途端に徳川学園大学の方に行ってられたね。まあ公立だけじゃなくて、はい、国立だけじゃなくて、はい、やっぱりその私学っていうのを、なきゃいけないんですよね、
はいはい、
どう考えても国立だけじゃ あれうまくないと、
はい、
ずっと偏っていることになる、いうことでちょうど私学がまた大きく広がっていくところ、まあかなりもう統合自体としては大きいんでしょうけどね、はい、そこへ、
ま、そうですね、あのまあ、常葉学園大学今年あの創立30周年ということになったんですけれども、昭和55年、1980年にあの常葉学園大学開設されました。で初代 の, あの学長が諏訪拓三先生だったんです
思い出しました、
はい、でこれは諏訪先生ご存知だったことがよくわからないんですけどね、諏訪先生と私の父はですね、掛け中の同級生なんです
。あ、そうですか。
はい、だっていうことを、まあ、私は、あの、後でちょっと聞いたりしたことあったんですけれども、で、その、特派ができるときに、あの、私も、あの、非常勤講師で来るように、あの、言われまして、教育行政、教育法規の授業を持ちなさいって言われまして、55年の発足ですけれども学年進行できましたので、ちょうど授業がその授業は多分、ね、2年か3年だったんですね。だから57年からあの非常勤講師で特派の方にはあの行ってましてね、うん、でただ58年59年と私在外研究員でイギリスの方へあの行ったもんですから、その間は昭和58年は行ったのが後期でしたので、前期に集中講義やって、その翌年が、前期に帰ってきましたので後期に集中講義をやってというようなことがありまして、だもんですから一応特派の1回の卒業生の人たちって私の授業を聞いてるんです。
なるほど、
はい、まあ、そんなふうなことも背景にあって、平成11年が私あの当時まだ私財の定年63歳だったんです、うん、で定年で取材あの退官したもんですから、でそのまま特派の方に厄介になるというような、うん、そんなふうな背景がございます。
まあ、あの国立大学から、はい、私立私立大学、もちろんその今までの歴史的な積み重ねとかね、
はい、
学問、まあ、大学というのは学問研究体、それからあの教育をするという2つの側面があると思うんですけど、まあ、ニュアンス的には違うところも、
はいはいはい、
その両方をもう見事にこ うまくね、あのなんて言いますかね、あの走ったっていうような感じがするんですけど、はい、で特派であの教授になって、これまた 教育学部長、
はい、ちょっとやらせていただきます
、でしかも大学院もやって、はい、で現在はあの大学院の学長と同時に、はい、なんて言いましたっけ、あの、
社会人初等教育高度実践研究科というんですけれども、あの実はですね、あの、まあ、教員養成制度もいろんな変化がありまして、で、まあ、特派の方は小学校教員養成、まあ、初等教育課程といった、まあ、いわば教員養成の単科大学として発足していたというようなこともあって、平成17年だったかな、あの教員養成 GP あのっていうの、なんでしょうか、国の方で奨励するグッドプラクティスっていうんだそうですけどね、うん、GP をあの取ることができまして、それをもとにして、平成20年からあの、教職大学院があの全国で19スタートしたんです、うん、でその中の一校として、まあ、私立は4校だったんですけどね、早稲田と玉川と創価と私どものところということで、まあ、あの教職大学院作りました、まあ、教職大学院はあの一つは現職教員に対するあの研修というものを充実させるというので、まあ、私どものところはあの県の方から小学校の、まあ、いわば中堅教員6名を派遣してもらっております、まあ、あの立花小学校からも1人派遣してきております。まあ、一応学生定員20ということだもんですから、それ引き算します、大体、ストレートマスターという言い方をしてますけれども、13名ないし、12名13名14名あたりでほぼ定員合わせますと定員20という、そういう形で今あの、まあ、高度実践研究科というふうに言うもんですから、より充実した教員養成の仕事をすると いうことでの取り組みをしているところです。
そうですね、はい、もう拝見したりそのお聞きしたりするたびにいろんなことをね、あの先生はおやりになるな、まあ、これは一つはあの能力とお人柄の問題だっていうふうに思いますけどね、まあ、先生が怒った顔っていうのは私見たことない、いつもニコニコしてとってもあの優しい感じで会うのはね楽しいっていうか明るい感じじゃん、
はい、FM ハイ爽やかな話室、徳川学園大学学長の角貝博さんにお話を伺っています。
角貝先生、あの今国立の指導官、はいはい、それから今度はあの国家の、
はい、
まあ、仕事の内容は教育ということで変わりないんですけれど、はい、やっぱりその経営面とかさまざまな存在感っていうの違いっていうのはあるんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、まあ私も取材にいて徳川にっていう格好になるわけですけれども、あの一つは規模の問題があるかなというふうな気がします。まあ、あの静岡大学は成立のいろんなプロセスもありますし、初めからいわば総合大学というようなかなり規模の大きい大学として発足しています。で、まあ、徳川学園大学の方はあの先ほどちょっと申し上げましたけれども、教育学部の初等教育課程、定員当時100名だと思います。であの発足しまして、で学年進行でずっとやってきてますので、そういう意味では、まあ、教育学部ができてその後、昭和59年に外国語学部ができて、またその後平成14年だと思いましたけれども造形学部ができてという、いわばこう積み重ね、それぞれの基盤を充実させながら積み重ねていくというそういうようなことでこう少しずつ広がってきたっていう、うん、それがあります。それからもう一つは、まあ、これいろんな背景があると思うんですけれども、学生がですね、あの私財の場合、まあ、教育学部でこれちょっと正確にはわからないんですけれども、だいたい 60% くらいが県内出身者で、あと 40% くらいが県外出身者なんですね。で、教育学部は一番県内出身者の多いところなんです。ですから工学部とかあの人文学部になりますと、県内出身者よりも県外出身者の方がもう多いという。でところがあの私どもの大学はあのだいたい9割が県内出身者ですだもんですから、そういう意味では、うん、なんて言うんでしょうかね、こう県内である意味では気心が教員も学生同士も気心が知れていてという、うん、そういう一つの特徴はあるのかもしれません、うん、でそういう意味で言うと、まあ、よく、うん、なんて言うんでしょうか、あの学生の面倒見がいいですねという言い方をあのしていただくこと多いんですけれども、うんうん、そういうこう同郷で近いんじゃないというような、それは一つあるかもしれません。ただそのために今度は視野が狭くなるとかっていろんなあの、うんうん、マイナスの点もあるもんですからね、できるだけ広げていきたいという気持ちもあるんですけれども、まああのまあ、そのためにはやはり一人一人の学生がきちっと育っていくことが必要で、まあそのためのまあ、いろんな手立ても具体的に講じることができるような体制があるもんですから、そういう意味ではあの多少違いがあるかな。からもう一つは、まあ、取材なんて言っても歴史もありますし背景もあるもんですから、やはりあの研究に対し の, あのそれぞれの先生方の関心の持ち方というのは、どちらかというとやっぱり取材の先生方の方が強いのかなという感じはあのいたしますけれども、うんうんうん、まあ、私どものところはやっぱり学生を育てるんだというそういう気持ちが教員の中にもかなりこう強いということもあるのかもしれないんです。
要するに地域密着ということがまず一つあって、
は
い、それから、まあ、実践的な教育をやってるっていうところは、はいはい、なんかあるんじゃないかなっていう、そういうふうに考えていいんでしょうか。
そんなふうに考えていただければというふうにも思います。
ね、
はい。
それで、まあ、あの最近いろんな人からお話を聞くんですけど、はい、その徳派のですね、あの学力とか存在感がどんどんどんどん上がっているっていう
こと
を聞くんですけどね。
はあ、
まあ、そういう意味ではやっぱりこの大学については30年、それからあの、はい、学院がスタートしてからは何十年ですか、ものすごいこ
と、60何年というふうにあの言ってまして、数年前に60周年やりましたので多分そうだと思います計算したことないもんですから、ま
あ、そういう積み重ねがね、はい、現在の徳川グループって言いますか、ね、作り上げていったっていうようなことで、はい、やっぱり 静岡県にとって重要なね、はい、欠かすことのできない大学だなっていうふうに改めて私も思いましたけど、ね、
そうですか。
でもそういうところで、まあ、先生が先頭を切っていろんなことをやりになるっていうのはいいなって思うし、それからまたいろいろ聞いてみると音楽祭をやったりですね、はい、スポーツもなかなかね、はい、頑張るというふうなことで存在感が、ね、高まってるっていうのはおそらく10年20年前よりもずっと高いんじゃないでしょうかね。そうですか。
まあ、先ほども言いましたように学生も県内出身者が、うん、多いというようなこともあるもんですから、あのやはりあの全国的にはまだまだあの知名度は高いとは言えない。で私どもの一つの悩みがですね、徳派常という字に葉っぱか葉という字なんですけれども、なかなか徳派と読んでいただけない、常用とかですね、そういうような読み方をされて、まあまあ、たまたまあの系列の徳派立花、うん、それから徳派菊川 があの甲子園に何回か出まして、あの菊川の方は選抜でも優勝したということがありまして、あ、これで徳派も徳派って読んでもらえるようになったねというような、うん、そんなようなことではあの系列校にも随分助けられているというところがございます。
まあ、それはトータルとして、ね、 学園の力っていうことなんでしょうけどね、そういう意味ではちょうど、まあ、大きくなっていくところを、まあ、先生自らが体験しているというふうなことですね、ある意味じゃ非常にラッキーっていうかね、まあ、教育が転職とすれば、はい、先生にとってね、いい経験をしたっていうことになるのか。
そうですね、
まだこれからもやることいっぱいあるだろうというふうに思いますけど、あのぜひあの、ね、いい大学で、はい、まあ、ことが含めて、もっと、はい、頑張っていただくとありがたいなっていうふうに、
やはり私ども特に教職大学院作りました後の一つの課題は現場に出ていって、まああの小学校教員になっているのが非常に多いわけですけれども、あの今現在県内のほとんどの小学校の教員にどの学校に行っても私どものところの卒業生があの教職務めさせていただいているというそういう状態にだんだんなってまいりましたけれども、まあ、そういった人たちとの関わりをこういろいろ持ちながら、まあ、それらの先生方へのいわば研修の場とかお手伝いとかっていうものを我々教員の方でもあのしっかりやっていかなければいけないな、まあ、そういうことをこれからの一つの大事な課題にしていきたいというふうにも思っているところです。
そうですね、まあ、楽しみであると同時に責任が重い、はい、ということは、まあ、先生だったら何でもこなせるっていうかね、やっていけるんじゃないか、まあ、学長っていうのはその管理者的な立場とね、教務と両方だったでしょ、
はい、まあ、そうですね、
この辺がねなかなか大変だっていうことをお聞きするんですよね。
でもやはりあのそれぞれの先生方は、まあ、自分の役割っていうんでしょうか、あのことをきちっとなさしてくださっているもんですから、やはりあの、まあ、基本的には私あの教職員同士の信頼感、それから教員とあの学生との信頼感、そういうものがこう強まっていくっていうことが大事で、そのためには日常的な関わりをできるだけたくさん相互に持つ機会を作ることが大事かなというふうには思っております。
そうですね、
は
い、ぜひこれからも、ね、はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いしたいと思います。
今日はありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
今朝の爽やか談話室は徳派学園大学学長の角谷博さんを迎えしてお話を伺いました。角谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。